霊と真理の父を礼拝するときの今がこの年で大事なる方を私は主の祈りを一緒に祈ります。主の祈りは主婦の祈りです。主の祈り天に達します。我らの願うことは皆を離れさせること、国を支えさせること、心の変異になること、指示をさせること、我らの一応の糧を今日も与えること、我らに罪を刺すもの、我らが許すもの、我らの罪を許した、我らを心に合わせ悪を世に救い出した、国と力と栄えとは何になく何人の心を開いてアーメン。本日与えられました聖書の言葉は6節2章の1節からと、もう一箇所、ルカによる福音書5章の17節から先に読みから読みします。旧約聖書の770ページ、またあるか主の前に神の使いたちが集まる、サタンの人主の前に進みる、主はサタンに言われた、お前はどこからか地上を巡回して降りました、方向を歩き回って来ましたと、サタンは主はサタンに言われた、お前は私のしもべどこに着いたか、地上に彼とのものはない、無垢な正しい人で神に恐れ悪を避けて生きている、お前は理由もなく私をそそのかして、パレットを加熱させようとしたが、彼はどこまでも思うのか。サタンは答えた、川には川をと申します、まして命のためには全財産を貸し出したと思います、手を伸ばして彼のコメントに行くレジュアルの中で面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた、それでは彼をお前のいいのにするがいい、すばらしい命だけは変わらない。サタンは主の前に立っている、サタンは世に手を下し、頭のてっぺんから足の先までひどい皮膚病にかかる、世は肺の中に座る素焼きの立てられる体中を抱きにし、彼の妻はどこまでも無垢にしているのですか、神を戻って死ぬ方がマシでしょうと訴えた、ヨブが答えた、お前らが心からどう言うのか、私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか、このようになっても彼は自分を罪を満たすことをしない、もう一箇所、世界の福音書5章の17、新約聖書の110ページに、短期のことイエスが教えておられると、ファリサイ派の人たちと律法の教師たちがここに座っている、この人々はガリラヤとユダヤの全てのもの、そしてエルサレムから来たので、主の力が働いて、イエスは病気を癒しておられた。すると男たちは、厨房を預かっている人をここに向けて運んでいく。家の中に入れて、イエスの前に置こうとした。しかし、群衆に拒まれ、運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って、川を流し、人々の真ん中のイエスの前に病人を 国語を通して言うとし、イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが、立法学者たちは、あれに聞かれたのと言われた。あれこれと考えた。神を冒涜するこのことは何もない。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるか。イエスは彼らの考えを知って、お答えに、何を心の中で考えているのか、あなたの罪は許されたと言うのか、起きて歩くと言うのか、どちらも正しい。人の子が地上で罪を許す権威を持っているのと伝えたのか。そして宗教の子に、私はあなたに言う、起き上がり、そこを立ち入れて家に行ってみなさいと言われた。その人はすぐさま皆の立ち上がり、寝ていた誰が取り上げ、神を管理しながら家に帰っていた。人々は皆、神の人を聞き、神を管理しながら帰った。そして、恐れに打たれて、今日、恐るべきことを見たと、恵み深きキリストの父なる皆を覚えるため、主の大事を守ら、主の初めの日に私たち一人一人を教会の礼拝の場に招き導いてくれたり、最近教会時代の私と共に礼拝できます。ありがとうございます。福井や罪を繰り返した人とで来ると、あなた様の一方的な代わりのように罪を許され、御前に立てます大愛を心に感じます。ただいまより、御前先生より、御言葉を解き明かしていただきますが、明るい読者の口切りを強めてくださり、私たちの固くなる心を砕いてくださるよう、精霊の口切りをお願いします。まず、手を内容して、全国各地で開かれている、リストの霊体を守る祝福してください。この世の中の霊体の前に接続できない、特に病床にある方の上に死の豊かな神様と名前が存在する。全世界なくしてウイルスが蔓延しております。神や神に国が国に敵対し、災難や危機、疫病が蔓延しております。私たちの妻はどの島を作っても時間にそれらが思いを持っております。どうぞ私たちが国人と皆さん一人一人の住む地のままにと、新しい地の歩みが地の地とともに歩めますように、どうかお守りをお持ちください。この感謝の願いを主イエスキリストの御名によりアンカー10月は
叫他们吃了，我不能看他们。这时候，我感觉他们。 望に向かって人よ、あなたの罪は許されたと言われたのです。罪と病気が結びつくと考えるのは偉大的な考えでありました。シエスは病人に親しく呼びかけておられます。そしてあなたの罪は許されたというのです。そこで病気の考えが癒された不自由という場合に話が出てきます。イエス様が病人に対してあなたの病が癒されるのだと言われたのではなくて、あなたの罪は許されたと言われたことに、その場に居合わせた立法学者たちが心の中で反応したのです。この人は何と心を口にするのか。神を冒涜して神を一人の他に一体誰が罪を許すことができるか。イエス様は彼らの心を見抜いて言われました。なぜそんな考えを心に抱くのか。中風の人にあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権利を持っていることを知らせよう。そして中風の人に私はあなたに言う、起き上がり、どこを担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆を見ているなんて出て行きました。人々は大変驚いて神を賛美したとあります。イエス様は多くの病気を癒されました。私たちは健康な時には自分自身で何でもできるということで自由に歩き回り自由に行動いたします。しかし例えば風邪をひいて高熱を出した時は体はつらいし、寝ていても身をもてあわすような痛みに耐えなければなりません。ある人は現代のようにもし重病に入院したときは病気の痛みだけでなくて孤独という痛みに耐えなければならない、そう言います。それは私たちは友人が入院したらばお見舞いをしようといたしますけれども、その方があまりにも重病彼らとの接触を控えるようになったり、訪問すら差し控えることはないだろうと、そういう思いです。一年くらい弱ってしまった方により一層負担をかけたくないということも確かにあるんでしょうが、見舞いのない状態の中で、彼らはますます孤独に陥っていくのではないかと指摘しています。彼らはちょっとした体の接触握手というようなことを何よりも望んでいるのに、見舞いとかむしろそういったことを敬遠してしまうのではないかというのです。そしてますます彼らは孤独に陥るのではないかというのです。主イエスはまっすぐに飛び込むものにやってくるものを拒まれません。まことにこの方こそが救いを与えたものということを信じ、言い表すものを与えてください、救いを与えてくださるのです。私はこの話の主要な東京人物はもちろん主役がイエス様ですけれども、この中風の病人のことをまず考えてみたいんです。この人は結局話の最初から最後まで一言も発言をしています。いわば周りに動かされている立場の人、あくまでもこの人がいてからこその話なので、この病人がいなければこの話は成り立たないのです。この人はいつからこの病気になっていたのでしょうか。少なくとも数年はこの病気で身動きが取れる苦しい状況にあったに違いあります。その様子を周りで心にかけて配慮する人たちがいたのです。この人は一人ではありませんでした。この人一人だったらそもそもイエス様がいらっしゃってもイエス様のところに出かけていくことすらできませんでした。この人は周りに彼のこと 安全な雑な状態です。しかも自分で身動きもできないというのは自分の意のままにならない状態が続く。何もかも他人に世話してもらわなければならない状態です。そこで彼らは深く自分と神様との関係に思いを至らせていたのではないかと思います。そこで彼らは時には絶望し、時にはまた神の癒しに期待しというような中を行ったり来たりしていたのではないか。私は以前の教会で交通事故に遭って3ヶ月絶対安静の状態になった教会に、絶対安静というと、とにかく見る時ならない状況がそれだけ大変深くて周期のことがあります。毎日病院のベッドに横たわる、ただ天井を眺めているしかない状態というのは、文字通り妊婦ですね。忍耐が妊婦より知事だそうです。その方は普段体調が活発でしょっちゅうあちらこちら出られている方だったので、こと大変だったろうなと思います。でもその期間、何よりも神様のことを考えていたと言われます。私はその話を聞いて改めて神様と真正面に向き合う時の重さを考えることができました。この病人は自分の病の中で神様と正面に向き合って、改めて神様との関係を考え直していたのかもしれません。そのような中でイエス様がやってこられたという噂を聞いたのではないか。そして何とかしてイエス様に会って病を癒やしていただきたいという願いを持ったのではないかと思います。そしてその願いを聞いた周りの男たちがこの病院を連れて行って何としてでもイエス様に会わせようと努力したのではないかと思うんです。ところが現在イエス様が現れた現場においても大勢の人に囲まれてイエス様に近づくことすらできません。あまり気持ちだったらここで諦めてしまうでしょう。しかしここでこの人たちが諦めませんでした。諦めずに一見無茶とも思える行動をとって、とにかくこの病院をイエス様の前に連れて行きました。その熱心な思い、一途な思いをイエス様は信仰として受け入れてくださって、罪の許しを宣言なさったのです。ここであなたの病が癒されたというのではなくて、あなたの罪が許されたと言われたのは、苦しい病の間神様との関係が揺れ動いて神様から離れることもあった、そういうこの病人の思いを受け取った上でのお言葉ではなかったと思います。そしてこの言葉はもう一つ、その場に来た別の人々への問いかけでもあったという意味もあります。そこには立法学者たちもいたのです。彼らは罪を許す権威を持つのは神のみだ。それを自ら宣言するのはこのイエスは一体どういうことか、今後の中で罪を立法学者たちの言っていることは正論ではあります。人間が神に代わって罪の許しを宣言することはできます。しかしイエス様こそは人の心を見抜く力を持つ神の子でいらっしゃいます。彼らの思いを見抜いて、ご自分がどのようなお方であるかをもう一度はっきり 顔が浮かべていたのではないかなと、そんな想像はできます。このうち、デビの証明、安息日に無理をすること、安息日に行っても慣れた人を癒やすことというような事柄で、次々と立法学者たちと主流層を論争していくこともあります。私たちは神の前に生きるときに、自分でも思わぬようなことに遭遇します。この中風だった人についても、彼ら神の前によって思いがける自分で自由に何でもできる状態を失うことになる。そこで彼は神と徹底的に向き合うことを願います。その中でいろいろと考え、揺れ動き、神と内側を生きることにしたのではない。その中で確かに彼から離れてしまい、罪の中に陥ることもあったのかもしれません。しかし、何を見ると、彼はその長いの時も一人ぼっちではなかったのです。彼に、ああ、頼んだら無理をしてでも、イエス様のところへ連れて行ってくれる人たちがいました。彼のことを気にかける者たちは与えられていたのです。そして、彼らに助けてもらう彼ら実際にイエス様のところに行ってお会いすることができた。そこで自分が主なる神様に愛されている、神様の愛から離れているのではないということを示されました。イエス様に呼びかけていただいた時、彼はそこに父なる神の御声を聞くことができたのです。あなたの罪は許された。あ、神様は自分を見捨てておられなかったんだ、忘れておられなかったんだ、自分は神の愛を疑って彼から見捨てられたという思いにとらわれることもあったんだ。神様はそんな自分を体に泣き続けていてくださったと、そのことを知ることができたんだ。そして自分の周りで立法学者たちとイエス様の間に論議が起きたと、自分自身ではどうしようもなかったところにイエス様から再び直接、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと癒しを宣言していただきました。その言葉を聞くと、直ちに彼は自分のなすべきことを悟りました。自分の力で立ち上がり、自分の力で床を畳んで担ぎ上げ歩いていったのです。聖書にある後日家を出て行った外で待っていた彼らを連れて行ってくれた男たちと喜び合って、共にどこどか神の御業を賛美しながら家に帰って行ったのではないでしょうか。本日、旧約の御言葉としてより印象を変えてきました。神の前に正しい人よりは多くの祝福をいただいていましたが、ある時彼らを見直しになって、しかも自分自身にひどい不服を見かかって、大体確実に見つかることになります。妻は神を戻って死ぬ方がましではないかと言いますけど、ヨブはあくまでも神に従うことをやめようとします。私たちは神から報復をいただいたのだから不幸もいただこうではない。この時は神に忠実に従う言葉を言うのです。その後、長い文章を抑えてヨブは彼との関係を尋ね求め、復興するヨブの言葉を記していきます。そこに現れているのは彼と徹底的に向き合う姿です。いろいろ考え、腕の動き、苦悩する姿です。文字通り主に従うことの苦難を味わうのです。私たちは自分が苦しむ時にこそ彼を共に思うようになること、文字通り困った時の神様ということを言ってありましょう。あるいは自分が願った通りにならない時には、彼は自分のことを忘れておられるのではないかと思って、神様から顔を背けることがあるのかもしれません。実際は彼は彼と縛りの守りと恵みを受けて歩んできたのに、今や国を失い、他の国に支配されるようになってしまいました。神はもはや自分たちのことを見捨てられたのだ、自分たちは忘れられてしまったのか、彼らは行きました。そして彼に救いを祈る機会があったのです。その祈りが実に長い間果たされることはありませんでした。事態が少しも たこの場所に規定されない信仰という第一。神様は私たちがたとえ揺れ動いて神様の御前から離れようとしても、神様を拒絶しようとしても、神の守りを認めようとしなくても、見捨てることはなさらず生き入れてくださるお方なのです。そして罪の許しを与えてくださいます。私たちを許し癒してくださる主を仰ぎながら、共に歩み続けてまいりましょう。お祈りいたします。神様、私たちがさまざまな場面で苦難に出会い悩みに苦しむときに、あなたはいつも私たちを見守り続けてくださることを覚えて感謝いたします。どうか揺れ動いてしまう私たちの弱いところを聖霊を持って励まし強めてください。いつも主なる神様を見上げて、あなたに会って歩み続けることができるようにお持ちください。感謝と願いのお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌452番を賛美します。立ち上がりながら
3人で集めたことを感謝しています。8月はオリンピックが始まり、パラリンピックが始まりました。そして広島や長崎では平和の式典が行われました。しかし今地球上ではコロナをはじめ国との間で戦争が勃発しています。また日本国内でも土砂災害による津波が各地に残っています。そのためにはこれらの争いや災難が早く静まり普通の生活が送れますようにとは感謝をください。あなたはどんな時にも私たちを愛してくれています。今日から始まる1週間元気に、そして笑って過ごせるようにお導きください。ただいまあなたからいただいた恵みの一部を捧げいたしました。あなたの御用にお伝えください。この御用を主イエスキリストの皆を通して祈りをさせていたします。アーメン。
信心を深めるためのもの、徹底に信心の仕事を行います。ドイツ時刻祈祷会、毎週土曜日午後9時より福祉少年においての祈祷会を例外では着用、神から一番の例外前の手洗いに行こう、
暑いですね。